15、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を送付、1分30秒。令和6年1月1日から9月30日の間に、国民年金保険料を納付した方は、10月下旬から11月上旬にかけて、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が、日本年金機構より順次送付されます。10月1日から12月31日の間に、初めて国民年金保険料を納付した方は、令和7年2月上旬に送付されます。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、確定申告などの際にこの証明書または領収書が必要となりますので、大切に保管してください。問い合わせ、日本年金機構年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 050で始まる電話からは 03-6630-2525。 なお、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書は e-tax で利用できる電子版の交付も行っています。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。16、10月15日号を掲載、清瀬スマホチャレンジ事業の申し込み、1分。11月1日金曜日から電話でコールセンターへ、先着100人。コールセンター番号、2つあります。1つ目、フリーダイヤル 0120-630-057。 2つ目、 0077-780-066。 なお、2つ目の番号は一部固定電話の回線からはつながりませんので、ご注意ください。17、一人親家庭等医療費助成制度の現況届の提出は11月29日金曜日までに、2分。現況届は年に一度提出していただくことにより、引き続き要件に該当するかを確認するものです。継続して医療証の交付を受けるために、必ず現況届を提出してください。令和6年度一人親家庭等医療費助成制度現況届は11月初旬ごろに対象の方へ郵送します。児童扶養手当の現況届とともに、すでに提出された方を除く。要件に該当する方でも届け出をしないと医療費助成を受けることができませんので、必ず提出してください。また、手続きは申請者であるご本人のみ可能です。代理の方が手続きすることはできませんので、ご注意ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。提出方法、11月29日金曜日までに、直接窓口、午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで、または郵送、必着。なお、市民課土曜日曜窓口では受け付けていません。問い合わせ申し込み、子育て支援課子育て支援係、電話 042-497-2088 へ。必要書類など詳しくは送付した通知または市ホームページをご確認ください。18、認知症の方やその家族が安心して暮らせるように、2分。3つあります。1つ目、中清とオレンジハウスチームオレンジ清瀬。チームオレンジ清瀬のメンバーと楽しくお話ししましょう。対象、 認知症当事者の方やそのご家族、地域のご高齢の方、認知症に関心のある方。日時、いずれも木曜日、11月7日、14日、21日、28日、午前10時から午後3時まで。場所、中清とオレンジハウス、中清と1丁目、直接会場へ。費用200円、コーヒー、お茶、お菓子付き。詳しくはこちら QR コードがあります。2つ目、よってこカフェインフワットン。対象、認知症に関心のある方。日時、いずれも火曜日、11月12日、26日、午後2時から4時まで。ラストオーダー、午後3時30分。場所、カフェフワットン、上清戸1丁目、直接会場へ。費用、お茶代300円、税込み、茶菓子付き。詳しくはこちら、QR コードがあります。3つ目、認知症家族会、ゆりの会。家族の立場で今抱えている問題や悩みを率直に語り合いましょう。対象、認知症の方を介護しているご家族など。日時、11月19日火曜日、午後2時から3時30分まで。場所、障害学習センター。詳しくはこちら、QR コードがあります。19、都営住宅入居者を募集します。2分30秒。対象となる募集、世帯向け一般募集住宅、若年夫婦子育て世帯向け定期使用住宅、居室内で病死などがあった住宅。募集案内の配布期間、土曜日日曜日祝日を除く11月1日金曜日から12日火曜日まで。申し込み締め切り日、ウェブ申し込みは11月18日月曜日午後11時59分までに JKK 東京ホームページ内で。郵送申し込みは11月18日月曜日までに渋谷郵便局筆着。抽選日及び抽選会場。日時12月24日火曜日午前9時30分から11時まで予定。場所、都庁第二本庁舎1階ホール。募集案内の配布場所、時間。市役所本庁舎1階総合案内。都市計画課、福祉総務課、生活福祉課は、平日午前8時30分から午後5時まで。土曜日日曜日祝日と平日午後5時から8時は市役所本庁舎夜間受付で配布。各地域市民センター、障害学習センター、幸せ未来センターは各センター開館日の開館時間内。問い合わせ JKK 東京、東京都住宅供給公社、電話03-5467-9269、または申し込み期間内 0570-010-810、 申し込み期間外 03-3498-8894。 詳しくはこちら11月1日から公開 QR コードがあります。健康状態不明者実態把握事業対象者へ、地域包括支援センター職員等が家庭訪問1分。市から7月に健康状態が不明な方へ送付したシニア健康生活アンケートの返送がない方や、健康状態が心配な方に 地域包括支援センター職員や保健師などが家庭訪問を行います。詳しくは QR コードからご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、介護保険課地域包括ケア係、電話 042-497-2082。 ここまでは沢優子でした。
21、消費生活相談の現場から、不要品何でも買い取ります。本当の目的は貴金属です。3分30秒。事例、3日前、不要になった靴はありませんか?と突然業者が訪問してきた。ちょうど処分に困っていた靴が何足かあったので見せたところ、靴の他にアクセサリー類はないかと聞かれた。ないと断ったが、しつこく聞いてくるので、仕方なく時計を見せると、靴はまとめて600円、時計は5000円で買い取ると言われた。時計は売りたくなかったが、断れないまま話が進められ、結局業者が決めた値段で買い取られてしまった。靴は不要だが、時計は高価だったので返してほしい。アドバイス。不要品なら何でも買い取るなどと言って接触し、家に上がった途端、本当の目的である貴金属などを強引に買い取る訪問購入のトラブルが高齢者を中心に増加しています。購入業者には法律で守るべきルールが課せられていますが、守らない業者も多く、トラブルが後を絶ちません。例えば、事例のように突然訪問して買い取りを勧誘することや、あらかじめ承諾を得ていない物品の買い取りの勧誘をすることは禁止されています。この事例では、消費生活センターがクーリングオフの交渉を行い、靴と時計は返却されましたが、過去にはクーリングオフ期間中にもかかわらず、業者が転売してしまい、相談者の手元に物品が戻らないというケースもありました。トラブルに遭わないためには、まず購入業者から電話や訪問を受けても安易に取り合わないことが大切です。一度購入業者を家に入れてしまうと、貴金属を渡すまで長時間粘られ、強引に買い取られてしまう危険があります。また多くの場合、購入業者は事前に電話をかけてくるので、自動通話録音機や留守電機能を使い、勧誘電話に出ないことも有効な対策です。事業者との契約トラブルで困ったら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。つながらない場合は、電話 042-495-6211 へ。22、市民と歩んだ清瀬駅の100年。3分。清瀬駅開業100周年のロゴマークがあります。清瀬駅100周年について、詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。第11回、清瀬駅の乗客数。清瀬駅の1日の乗降客数は、令和5年2023は1日平均61,146人となっています。西武鉄道の全体92駅の中で上から13番目に位置しています。それでは大正13年1924の開業当時の乗降客数を調べてみましょう。大正15年1926に東京府が作成した大正13年度の 東京府統計所によると51人となっています。当時農村であったことから乗降客数が少なかったようです。昭和10年1935の1日の乗降客数は以前紹介したように286人でありますが、戦後になると急激に増加し2000人を超え、昭和30年1955には約1万4000人になりました。この背景には清瀬駅南側に結核療養所が数多く設立され、見舞い客の増加や人口が増加したことが要因に挙げられます。さらに清瀬市になった後の昭和49年1974には1日の乗降客数が4万2789人と4万人を超え、清瀬駅北口再開発事業が完了した平成7年1995には7万2257人になりました。その後平成16年2004から平成20年2008にかけては1日の乗降客数が7万人を超えていましたが、徐々に減少し現在の1日の乗降客数となりました。1日50人程度だった清瀬駅は100年経って1160倍にまでになりました。それほど清瀬市とその周辺は100年で発展したといえます。